ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。このラジオセラピー幸せを育む心理学では、今年もアメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論の魅力を実践している方たちのお話を交えてご紹介していきます。この選択理論、教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また子育て、夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。さて、今ちょうど受験シーズンでもありますよね。今日は東温市で塾を経営なさっている高須賀智代さんに、受験生を持つ親御さんへのアドバイスなども含めて選択理論の魅力を伺っていきます。高須賀さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは高須賀さんが選択理論を勉強したきっかけ、出会いというんでしょうか、どういったところにあったんですか。
はい、私は23年ほど前から塾を経営しているんですけれども、その間、何名か不登校の生徒さんを預かってきました。で、その時に接し方で、やはり心理学をきちんと勉強していないので戸惑ったり不安だったりすることがあったんですけれども、何か勉強したいと思っていた時にちょうどこの選択理論心理学に出会って、はい、講座を受けさせていただいています。
はい、今はその選択理論を取り入れた生徒との接し方をなさってるわけですよね。
はいはいはい、
例えばその不登校の生徒さん、どういうふうに関わり方を変えていったんですか。
そうですね、不登校の生徒さんはやはり来る時はいつもこう暗いというか沈んだ表情とか雰囲気でやってくるんですけれども、勉強しているうちに生徒さんの方からちょっとこれから楽しみなこととか、そういう話題が出てきた時に、はい、そこをチャンスだと思ってそこをどんどん聞いてあげて楽しい気持ちを膨らませてあげるんですよ。そしたら勉強にも意欲が出てきて、で帰る頃にはとっても明るい顔で帰っていくっていう感じなんですよね。
これは選択理論でいうところの上質世界っていうんですが、
はい、
その人にとってこう望んでいることや楽しいことや心地よくなる、はい、そういったものですよね。
はい、そうです。
はい、そういうものに焦点を当てると勉強の方にもプラスの効果があるんですね。
そうなんですよね。
気分が良くなって勉強にもプラスがあるっていうと、はい、バッチリですよ。
そうです。はい、はい、
そして他にもその生徒との関わりの中で、はい、学習面で効果があったことがあるそうですが。
はい、そうですね、たくさんあるんですけれども、とても印象に残っていることは、理解力とか記憶力はとってもあるのに意欲というかやる気がないのでなかなか伸びない、でもったいない生徒さんがいるんですけれども、
はい、
そういう生徒さんに対して以前はこれ やりなさいみたいな形で出していたんですけれども、選択理論を学んでからは情報提供っていうところに焦点を当てて、
はい、
これ高校入試によく出てるんだけどとか、出なくても高校に入ってこれができてたらとっても楽なんだけど、どうする、やってみる、どうするっていうふうに生徒さんにやるかやらないかを決めてもらうんですよ。
はい、
そしたらそういうふうに情報提供するとやりなさいって言われてやらなかったのに情報提供の形で持っていくと、じゃあやってみようかっていうことになるんですよね。そしたら締めたもので、もう生徒さんがやるって決めたら最後まで難しくても根気よくやるんですよ。自分で決めたからねっていうことです。
はい、じゃあ難しい問題にもどんどんトライしていって、
はい、
実力もアップ。
そうです。だからそのやる気のない生徒さんがやろうって思うと、じゃあクラス全体もそういう雰囲気になってくるんですよね。はい、
プラスの効果ですね。
はい、
いろいろさまざまな分野にプラスの効果出てくるんですね。
はい、
そうやってこう学習面の効果を伺っていると、はい、ちょうど今高校受験、あるいは、大学受験の時期でもありますので、はいはい、受験生を持つ親御さんへのアドバイスを、はい、ぜひ高須賀さんからいただきたいんですが。
そうですか。
はい、
はい、思春期のな時期でもありますし、はい、やっぱり親御さんがやりなさいって言ったらかえって逆効果ということが大きいと思うんですよね。
難しい時期ですよね。
そうです。で かえって親子関係が悪くなったりとかしますので、はいはい、もうやっぱりやるやらない決めるのはもう生徒さん子どもさんですので、親御さんは見守ってあげる、で努力を認めてあげて自信を持たせてあげる。でこの時期って本当に手につかなくなるっていうか、何をしていいのか分からなくなってくるっていう生徒さんも多いんですけれども、はい、今までやってきたんだから大丈夫よっていうふうに自信を持たせてあげて、で机に落ち着いて向かうことができるような空気を作ってあげるということですよね、
はいはい、具体的には親御さんがこうしたらいいよっていうふうなアドバイスはありますか？
子どもさんだけが勉強するんではなくて、親御さんも一緒にテレビを消して一緒に勉強をしたり、まあ、新聞を読んだり本を読んだり、まあ、そうしていると家庭の雰囲気がお勉強モードになってきますので、そしたら子どもさんも勉強しやすいと思います、
はい、子どもにだけ勉強しなさいって、
そうです、
勉強で行きなさいじゃなくて、
そうです、
はい、親も静かな、うん、落ち着いた、
そうです、
そういう環境の中に身を
置くと、はい、ぜひ、はい、
でしかもリラックスした状態でっていうことですよね。
そうですね、はい、
ではもう一つ、受験生自身子どもさんの勉強の仕方にプラスになるような何かアドバイスがあればお願いします。
そうですね、うん、この時期は本当に、ね、不安になると思いますので、今までやってきた問題を解き直しして、できなかった問題ができるようになって自信を出してあげるとか、できてた問題を確認させてあげるとかっていうことが大事だと思います、はい、
難しい問題はその後でっていうことですね。
そうですね、うん、自信をつけた後で難しい問題にもチャレンジしてみたらいいと思います。
はい、わかりました。今日は受験シーズンということで、受験生を持つ親御さんへのアドバイスも交えてお送りしました。塾の経営をなさっていて、選択理論を生徒との関わりに生かしているという東音市の高須賀智代さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。